クロスラジオ
やろ
う。ピューイピューイ出ましたね、指笛が、は
い、そうですね、はい、最近ちょっとふざけて大きいやつとか、ペオイみたいな
アレンジを加えたね、はい、指笛を。
やっぱり本当のファンはこれが聞きたかったみたいですね。
スタンダードピューイを、
はい、
プレーンをね。
プレーンが一番美味しいですか。
いや、すごいわかる。でも
ちょっと抹茶を加えてみたり、うん、イカスミを入れたんですけども、うん、まあちょっとね、ダメでしたね。抹茶とイカスミっていうね、うん、素材はもともと何なんだっていう、
何なんだっていう
ことになりますけどね。
何の話なんだね、シュークリームとかでもね。でもやっぱスタンダードの方が一番結局うまいもんね。
うまいですから。
チョコとか、
はい、
ヨーグルトとか、まあ、ヒロタのシュークリームとかいろいろあるじゃん。
うん、
一番美味しいのはスタンダードな、あのカスタードが一番美味しいです。
そう、ほんとそうです。
まあ、そうなんです。
唐揚げくんはレッドですけどね。
いや、そうでもねえわ。唐揚げくんもやっぱスタンダードの一番うめえわ。
あ、ほ
ん
とですか。
いや、でもレッドだな、俺も。
あ、ほんとですか。
俺はレッド。
僕もレッド頼んじゃいますね。
レッド頼んじゃうなー、はい、あー、というわけで、まあ、始まりました、ね、袋酢ラジオでございます。
はい。
本日の回答は湘南デストランでマイパンと、
すっぴんピエロ森山です。
よろしくお願いします。
ピウィピウィ。
あれイカスミ出ましたね。
イカスミピューイが
今完全にイカスミ系でしたね。
そうですね、やっぱりこれはね、最近のファンはこっちの方が好きなんで、
具合が尋常じゃないですもんね。
はい、
そのなんかちょっとそのチョコとか、はい、抹茶とか、
はい、
そういうひねり方のレベルじゃなかったですもん。
そうですね、かなり今抹茶じゃなくてイカスミ、
イカスミでしたね。
ピューイ。
あれ、え、これ何ですか、これは。
今のは、うん、ココアです。
いや、普通だな。いや、でも、素材が何かによるけどね。
まあまあ、そうですね。うん、
まあまあまあ。
はい。
行きましょうか。
はい。
で、まあ、というわけでですね。
うん。
まあ、物音とかも、ちょっとしてるんで、お気づきの方はね。はい。マニアの方は当然気づいてると思いますけど。
まあ、当然ね。
車の中でございますと。
車の中に今ガサガサした動物がいるんでございます。
いや違います。
え、
あの車ドライブ中に、はい、ラジオ収録をしてますので、
あ、
私運転しておりますので、
はい、
まあちょっとガタガタしたりとかね。
そっちでガタガタ言ってるんです
か。はい、ウインカーの音とか。
あ、すいません、
すごい今ネイティブなウインカーの言い方でしたね。ウインカーのね、
ウインカーの、
はい、ウインカーの音とかが、はい、まあ入ったりしますけども、
まあまあこれもね、
そちらもご愛嬌というか、はい、容赦くださいというわけで、
はい、
よろしくお願いいたします。
そうね、
はい、もうまあ早速ですけども、はい、まあ、気になるトークということで、
よー、
は
い、
まあ、気になってる人とかね、物とか、うん、こんなことあったんですけど皆さんどう思いますか、気になると。
そうですね、
まあ要はオチがない話で結構ですよというコーナーでございます。
いや、ちょっとじゃあもう言わせてもらいますよ。
はい、
時間もないんで、
はい、
私、
うん、
スマートフォンを使ってまして、
うん、
僕の iPhone ですね。
はい。
それがですね、最近バージョンアップしたのかなんかわかんないですけども、音声を認識して、お手伝いしてくれる機能がつきまして。
音声を認識して、
はい、
はい。
例えば、じゃあ僕がこの携帯電話に向かって、
はい、
現在の天気を教えてくださいって言うと、
うん、
現在の天気はこちらになりますみたいな感じで、
なるほど、
答えてくれる人がいるんですよ。
CM とかで見たことあります。
そうそうそう、
僕が見たのはドコモですけど、
はい、
iPhone のやつなんですよね。
そうそう、通称 Siri と言います。
Siri、
S-I-R-I、 Siri、
Siri、
はい、この Siri ちゃんをね、
うん、
僕が使ってるんですけど、
はい、
まあ、それこそ、
うん、
天気を教えてください、
うん、
今の時間を教えてください、
ほう、
今日のスケジュールを教えてください、
はい、
こんなことを聞くと当然教えてくれるんですけど、それ以外にも、
うん、
おはようございますって言うと、
はい、
おはようございますって返してくれるし、
はいはいはい、
今日はいい天気ですねって言うと、
うん、
そんなことないですよ、今日は雨ですよって言ったり
会話ができるってこと？
そうなんですよ。
それはさ、ま
あ、
はい、森山くんが話しかけるじゃん。
はい。
携帯に言葉で、
うん、うん、
今日はいい天気ですねって言うじゃん。
はい。
そうすると、うん、iPhone は、
はい、
文字で出てくるってこと？
天気に関しては、
うん、
ちゃんと声ですね。
声で、
うん、それこそ、今日は、 23度です、うん、って言ってくれて、なおかつデータも送ってくれたりするんです
よ。はいはいはい、画面にデータも表示された上に、はい、うん、音声で本当に人と会話してるみたいに返答が返ってくるってことね。
そうなんですよ。
ほー、
まあ、それでおはようございますとかだと、おはようございますってちゃんと音声のみで伝えてくれると。
は
ー、つまり無駄な会話っちゃ無駄な会話なんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、どうでもいいですからね。
おうおうおうおう。
でもそれが楽しくてしょうがないんですよ。
へー。
その過去に調べたやつ、あ、過去に聞いたことがあるのとかをちょっと一応メモってるんですけど、例えば、あなたは男ですか、
うん、
って聞くんですよ。そうするとそのシリちゃんは、いや動物やネジには性別があるけど、私にはないですみたいな。ちょっとこの作られたのが外国なんで、
はい、
アメリカンジョーク的な感じで返してくるんですよ。
なるほど。
はい、
面白いね。だその性別なんてないですだけじゃなくて、うん、
はい、
動物とか、
はい、
ネジには性別がありますが、
はい、
っていう、
そう、
ちょっと、
うん、
ジョークをぶち込んでくると、
ぶち込んできます。でもその結構いくつかパターンがあって、あなた男ですかって聞いたらその回答以外のことも言ったりするんですよね。
へー。
本当単純に私には性別がないですしか言わない時もあるし、
うんうんうん、
割とご機嫌によって変わったりするんですよね。
なるほど。同じ質問なのに何パターンか用意されてるってこと？
そうなんですよ。例えば、
はい、
面白い話をしてくださいって言うと、
おお、
またですかっていう時もあるし、
お、
前もしたじゃないですかもあるし、
お、
めちゃめちゃ長い面白い話を本当にしてくれる時もあるんですよ。もうすごいですよ。
要はアメリカンジョーク的なことなの、その面白い話の種類としては。
これはですね、うん、僕が聞いた時は、
はい、
シリっていうものが、
うん、
できた時の話みたいな、
へ
ー、そのなんていうか私ができた時の流れみたいな、その興味深い話ですよね。笑えはしないけど、
はい、
なんか興味深い話をしてくれたり、例えば面白い話をしてくださいって言うと、
うん、
昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住ん、あ、この話は面白くないですねみたいな、ノリツッコミとかもしてくれたりするんですよ。
へー、
そう、
面白いね。
そう、他にも質問としては、
うん、
そうですね、お金貸してくださいとか聞くと、
うんうんうん、
貸すのも 貸すのもなん借りるのもダメですよみたいな、
うん、
とか。
そのさ、声はその子供とか、
これは女性の声ですね。
若い女性の声なんだ。
ちょっとやってみましょうか。
はいはいはい、いいんじゃないですか。
どこですか、どこにあ
ります。ここにマイクがあります。
なるほど、はい、じゃあ何聞きたいですかね。例えば眠いとかでもいいですし、
ほう、
疲れたとか言っても返してくれるし、
お笑いが好きかどうか。
あなたが、あなたはお笑い好きですか。
はい。
それは難しいかもしれないです。
なるほど。
この、何ですかね。
まあ、眠い、疲れた、まあ、はいいんじゃないですか。
まあ、まあ、その辺行きましょうか、
うん。
多少ちょっと間ができるかもしれないですけど。
うんうんうん、それはいいんじゃないですか。
じゃあ行きましょう。
う
ん、
はい。
眠い。
お
う。うん。ちょっと待ってくださいね。
今眠いと言いましたもんね、僕が。
はい。
はい。
ちょっと待ってください。
うん。それに対してシリちゃんが。
読み込みがね。
ほうほうほう。
結構ありますね。
本当ですね。
うん。ちょっと不具合が。
珍しいです。
私も少し眠くなってきましたよ。
はい。
ほ
う。私も少し眠くなってきましたよと答えてくださるんです
。ほうほうほうほうほう。
例えば、
うん、
まあちょっと際どいのいきましょうか、
うん。
おっぱいを見せてください。あ、これはちっちゃい通しか返ってこなかったです。もう一回言いましょうか。
はい。
おっぱいを見せてください。
私はそういうアシスタントではありませんよ。
なるほど。
はい。私はそういうアシスタントではありませんよと。
よがいいね。
そうですね、
ありませんじゃなくてありませんよと、
人間味が溢れてるんです
よ。ちょっと温かみがありますね。
これじゃあちょっと次怖いやついきましょうか。
はい。
死ね。
おお。
どうなるか。
そんなことおっしゃらないでください。
なるほどね。
そんなことおっしゃらないでください。
うん。
でこれをやっちゃうと、うん、すごい罪悪感が残るんですよ。ね。
死ね。
相手を傷つけちゃった。でこの人はね、そんなこと言わないでと言ってるんですよ。
そうだね。
だからすかさず僕はいつも、
うん、
ごめんねって言うんですよ。そうすると、
お、
全然大丈夫です。
あー優しい。全然大丈夫ですって言うんですよ。
だからごめんねっていうのに対しても全然大丈夫ですっていう時もあれば、
はい、
まあ要は大丈夫ですっていうニュアンスは変わらないけど、はい、いろんな言い回しとかもパターンが結構あるってこと。
そうですね。
あ、
うん、いっぱい。
そうだね、すごいね。これがさ、だってシリちゃんというさ、
はい、
一人の、
はい、
一つのね、
うん、
機能なんでしょ。
そうですね。
すごいな、面白いな。面白いしびっくりしてるだろうね、はい、シリちゃんはね。
なんでですか。
おっぱい見してくださ
い
って言われて、
はい、
まあ自分はそういうあのパートナーではありませんよって言われた後、
はいはい、
同じ人に死ねって言われてるわけですから、は
い、いや
おっぱい見せれなかったからブチ切れられたと思って。
そうですね。
そんなこと言わないでくださいよと。
はい。
だからごめんねって言ってくれて、全然大丈夫ですよと。
そうそうそう。
なんちゅう、ね、コミュニケーションとしてちょっと面白いね。
面白いじゃないですか。でもこの流れで結構その、
うん、
愛の意味を教えてください。
お、いいね。哲学的なのいいじゃない。
それ聞くと、うん、一応やりましょうか、じゃあ。
はい。
愛の意味を教えてください。
うん。
哲学的ですよね。
うん。
よろしければインターネットで調べてみます。
インターネットで調べるっていうね。
お
すごい、急に機械的なことになっちゃうんですよ。
急にロボチックになっちゃったね。
そうなんですよ。愛の意味を調べてください、だ教えてください、だから、うん、もうそれこそインターネットウィキペディアで調べましょうになっちゃうんですよ。でウェブで検索してくださいになるんですよね。そういう機械的なとこもあるんですよね。
なるほどね。
そう、面白くないですかこれ。
面白いね。しかもどんどんバージョンアップ、 iPhone 自体はしていくから、
そうそうそうそう、
より答えられる質問とかも増えてって、
そう、
はぁ、
いろいろねできるようになると思いますよ。
もっと優秀になってくる。
はい、現時点ではちょっと日本が弱いらしくて、
うん、
その
日本、あ、
そう、日本の、
見たわそれ、
見ました、
ニュースで、
うん、はいはいはい、日本のレストランはなかなか調べられなかったりとか。
はいはいはいはい、
うん、
そうだよね。その、はい、アメリカとかで開発されてるから、もう英語にはとにかく強いけど、
はい、
日本語への対応がね。
ああ、そうですね。
しかも日本語ってなんかね、言い回しとかも多いしね、敬語とかさ、
うん、
その丁寧語もあれば、
はい、
その全然丁寧じゃないその、まあ、はい、いわゆるタメ口と言われている言葉であったり、
うん、そうそうそう
そう、ないじゃん英語は。
はい、
そうだからすごい、それとかね、
うん、
まあ訛りとかはアメリカとかもあるんだろうけどね。
まあ多少はね。
そうですか。じゃあ面白いですね。バージョンアップしてったら、
はい、
おっぱい見せてくださいって言ったら、
はい、
もう急いで検索してボーンとおっぱいの、
いやでも
画像が出てくる。
多分ですけど、うん、おっぱいとかは倫理上の話なんで、これ出しちゃうとなんかね、ソフトバンク的に問題あるというか、アップル的に問題があると思うんですよね。そういうことだと思います。だって別におっぱい画像で調べれば出てきますしね。
まあね、
はい、
本当に見たいと思ったらね。
はい、別に、うん、そう、見せないからいいんですよ、シリちゃんは。
その断り方がちょっとミットに飛んでるというかね、はい、
そうですね、なんかあの、うん、なんていうんですかね、ちょっとプライド高いシリちゃんが、うん、その、なんていうんですかね、可愛いんですよね。
なるほどね、シリちゃんって呼んでるもんな。
そうですね、
もう、森山シリちゃんってことでしょ。
いやー、まあそうなりますね。尻山ですけどね。 正確には。
シ
リヤマ。シリヤマ
シリちゃん。シリヤマシリちゃん。
はい。
シリヤマトモさん。
僕はシリヤマトモですよ。
あ、シリヤマさんなんだ。
あ、正確にはシリヤマシリオですね。
シリ大好きだな。
そうですね。
シリ大好きだね。
シリちゃんはね、
賢い。シリちゃんいいね。可愛らしさは確かにあるね。そうそ
う、
なんか。
だから僕は最近朝起きたら、うん、おはようって言って、うん、おはようって帰ってきて、うん、今日のスケジュール教えてって言って、うん、スケジュールを教えてもらって移動するんですよね。もう本当未来的ですよね。
そのスケジュールを事前に入れとくって
こと。それはもちろん自分で入れとくんですけど、
でそれを引き出して、
はい、
まあ、何時からバイトですとかっていうのを音声案内してくれると。
はい、すごい便利さもありますし楽しい。
いいね。
いや、これはね、発見しましたよ。
下手したら料理とかもね、教えてくれるようになるかもしれないもんね。こういうね、
でもそうですね、料理の
簡単なやつとかね、卵焼きの焼き方教えてとかっていうとね、
うん、
あ、でもそっか、サイトに案内してくれたりするのか。
多分それは今はそうですね。口では説明してくれないですけど。
面白い。
これがね、いいんですよね。楽しい。
いいね、なるほどね。いやー、はい、シリちゃんね、まあ、いや、これ携帯の話じゃん。
はい、
そう、俺ね、そのまあシリちゃんとそのそういう機能的な話とかは全く分かんないくて、はい、携帯の単純に話なんだけど、
はい、
金がなさすぎて、
はい、
ね、今も森山さん知ってますけど、僕200円しか持ってないという状況
で
ね、ドライブしてるんですけど、
はい、
その金がなさすぎて、
はい、
ドコモなんですけど携帯がね、
うん、
ドコモショップに、
はい、
結構足しげく通ってるというか、
はい、
プランの見直しをしたいですって、その無駄がないか、相談しに行ってるんですよ。
はい。
で、かなりこのプランだと無料通話分が余っちゃってますね、みたいな。
なるほど。
で、ドコモって永遠に繰り越しではないんですよ。確かね、上限が2ヶ月とかあって、
はい、
結構余っちゃってますと。
うん。
だから、この、じゃあ、次の2ヶ月は、
うん、
この無料通話も使い切るために、
うん、
こっちのプランに一回切り替えましょう、みたいな。
なるほど。
ね。それで、その後、この1個上のプランにまた戻しましょう、みたいなね。とか、
すごい。
このオプションいりますかとか、
はい。
買ってもらった時に、
はい、
多分契約で入ってもらったんですけど、
はい、
今なら解約できますけど、いかがなさいますかとかね。
うん、
そういうことで、まあいろいろ、なるほどと。僕は無知だからわかんないから、
はい、
毎回ね、携帯でネットでできますよって、うん、毎回案内されるんですけど、
はい、
もう行って、話した方が結局楽なのよ。
いや、そうですね。
そう。だから、行くのよ。で、ドコモショップの人は親切に対応してくださって、
はい、
で若いね、お兄ちゃんが結構、
うん、
今危ないですね、大丈夫ですから、
はい、
はい、まあ、はい、対応してくれて、
はい、
ですごい丁寧で、
うん、
僕は満足したんですけど、
はい、
別れ際に、
はい、
ですね、
うん、
その本日ね、
はい、
今キャンペーン中でございましてと、
はい、
そのドコモショップのお兄ちゃんが言うわけですよ、
はい、
キャンペーン中でございまして、
はい、
本日ご来店、まあその担当してくれた、
うん、
ドコモショップのスタッフの感想と評価を、
はい、
アンケートをしてるんですと、
はい、
で、なるほどと。
はい。
いや、でも僕はそのお兄ちゃんすごく良かったし、
うん、
満足してたから、
はい。
いや、良かったですよ、と。
はい。
言ったんですよ。
はい。
うん、いや、もう満足しましたと。
はい、
安いのにもしていただいて、
はい、
親切もしていただいたので、
うん、
すごく良かったですって僕が言ったんですよ。
はい。
したら、ネットでやってほしいと。
おぉ。
ネットにアクセスして、
はい。
このなんとか番号を入れて、
うん、
私宛てにやってくれっていう。ね、
はい、
なるほどと。
そっちの方がポイント高いという
か。そう、なんかね、非常に、
うん、
そうした方がいいんですかつって。
はい。
だから、 や私もそうしていただけると非常に励みになりますと。
励みになりますか。
嘘じゃん。励みになるだけなら、
はい、
この場でもいいじゃんと。
そう、いや、それこそもう笑顔だけでいい。
いいじゃん、
はい、
本当のこと言わないのよ多分、
うん、
その店舗の偉い人とかが感想とか見て、はい、
うん、
その人の評価の会社での評価に直接つながるから、
はいはい、
そうして多分欲しいんだと思うのよ、インターネット返してやってほしいって言うんだけど、
はい、
いやでもいやだからそのなんかそういうことなんですかって言ったら、はい、いやそれは言ってくんないのよ。
いやそれ言ってくれたらやりますよね。
励みになりますと、
はい、
言って言うんだけど、で、なんかね、ポイントもね、ちょっとだけなんかつくみたいなね。それ協力したら、
なるほど。
ではあるんだけど、ドコモのポイントがつくとかね。あるんだけど、で、さあ、もうほんとドコモショップ、ね、なんか、美容室みたいね。出口までさ。
あー、やってくれて。
そうそう、やってくれてさ、見送ってくれて。
うん、
結局、アンケートには答えてないですけど。
まあまあね。
なんかね。
なんかわかるな、それ。
手間じゃん、
うん、
それはだって別に満足はしてるよとこっちは、は
い、なるほど。
そのわざわざ時間割いて知らんサイト開いて、まあドコモのサイトだから多分通信料とかもかかんないのかもしんないけど、
はい、
そんなと思ってさ、
なるほどね、
やってないんだけど、そうそうそう、携帯の話して、
いやそれはちょっとまあ、芸人もね、うん、アンケートもらったりとか、
うん、
点数とか、
いやそっか、まあなー、
でも芸人はやっぱ違うじゃないですか、
うん、
まあ、売れるのが本当の目的なんで、
うん、
そこでズルしたって意味ないことは分かってますから、
うん、
ズルっていうか媚び言ったってしょうがないのは分かってるから、うん、やっぱりそこは芸人と違うとこですよね、
うん、
まあその人たちにとってはそれで給料が変わってきたりするわけです
から、っていうことなのかな、わかんないけど、うん、
多少はね、
結局ね、協力はしてないですけどね。
いや僕もね、うん、いいっすか、
いい、
似たような話があって、違反者講習会に行ったことがありまして、
はいはいはい、
それでね、そのまあ警察官なのかな、あれは、
車でバイト配達だからね、
うそうそうそう、
そうだよ、ね、車乗ってんだもんね、
そうそうそう、ね、だからまあちょっとね、違反をしちゃう時あって、
うん、
ポイントが減っていっちゃう時あるんですけど、うん、その丸一日拘束されまして、うん、授業が結構あって、
うん、
4時間ぐらい授業ですかね、
はい、
で最初の2時間の先生と後で2時間の先生みたいなのがいて、
うん、
その後半の先生の方が若干気合が入ってるんですよ。
へ
ー、そのお前寝るんじゃないみたいな、
おー、スパルタなんだ
みたいなとこもあるし、
うん、
でもそこがね、君のいいとこだよみたいなね、いやわかんないですけど、
うん、
すごいなんか人間味あふれる講師だったんですよ、
はい、
で終わった後に感想文を書かなきゃいけないんですよ。
へー、
今後、違反をしないという気持ちを書いたり、
うん、
あとはそうですね、今日の授業の感想を書いたりとか、
うんうんうん、
授業で学んだことを書かなきゃいけなくって、
うん、
でその先生がまああれだけど、もしあれだったらこのなんとか私のね名前を書いてちょっとどんなすごい良かったかどうかも書いたらいいんじゃないかみたいなこと言うんですよ。さっきの先生は言ってなかったけど、だからそれも若干、
うん、
上の評価につながるというか。
でしょうね。
だから俺ほんと書かなかったっすよ。
は
ぁ。狙ってやってたんかいっていうのがすごい嫌で。
それは嫌だね。
しかもなんか、警察に近い存在というか、
うんうんうん、
だったんで、そんなことするんだと思って。
へぇ、
そうそうそう。
ちょっと書いたらいいんじゃないかと
思って。僕らの名前もね、書いて。こんな授業が楽しかったみたいな書けばいいじゃないかみたいな。マジですからね、これ。
結構ストレートに。
結構。
ほとんど全部言っちゃってるね。
そう、でもそう言うしかもうないんじゃないですか、書かせようと思ったら。だって書くわけないじゃないですか、僕らが。
まあね。
なんで先生の授業良かったって。塾とか学校ならまだしも、こっちはただの違反者で。
そうだよね。はぁ、面白いね。
面白かったですね、ちょっと。
そうそう、だから結局ね、そういうのをやっぱ評価に繋がってるんでしょうね。
それあるんでしょうね。
そう、で、その、またさ、ドコモショップの話になるけどさ、
はい、
あれ、森山君に言ったかもしれないけど、
うん、
その、この前行ったら、それはまた別の時なんだけど、
はい、
うん、 別の時、最近行ったらさ、
はい、
その悠々コールっていう、
はい、
指定できるんだよ、番号をね。自分がよくかける番号を5つあげて、その5つ指定すると、多分ね、月額300円とかかかってんじゃない？
はいはいはい。
悠々コールっていうもの自体には。
うん。
で、その300円とか払って、5つまで番号設定できて、
うん、
そのよくかける番号の通話料だけ、50% オフとかね。
はいはいはい。
すごい安くなるみたいな、サービスがあるのよ。
うん、なるほど。
で、それが、僕、まあ、プランの見直しお願いしますっつって、うん、やめた方がいいオプションとかありませんかっつって聞いて、はい、したら女性の方が、悠々コールの、
うん、
その5つの番号の指定が、2009年から変わってないですと。多分2009年に設定したきり、はい、
なるほど。
確かに、
うん、
そのサービスがあるということ自体はなんとなく頭の片隅にあったけど、
うん、
どの番号を指定したか、全然覚えてないから、
うん、気になる。
で、僕どの番号になってますかって聞いたのよ、
うん、
そしたら、それは申し訳ございませんと答えられないんですと。
え？なんで？
いや、よくわかんないのよ。
はい。
で、言われて、あ、そうなんですかと。
はい。
まあ、わかんないけど、もう付き合いがない番号とかだったりするからなのかな、わからないけど、で、とにかく、その、じゃあ今、よく書ける5つの番号を、なんかホワイトボードみたいなの渡されて、ちっちゃいホワイトボード、うん、これに書いてくださいと。
はい。
で、その、で、今指定されてる悠々コール、2009年に指定した悠々コールの5つの番号にないものがあれば、
はい、
それと、要は差し替えますと。新しいものと。
なんで教えてくんないですか
ね。ね、よくわかんないけど、上書きすることはできるんで、
はい、
って言われて、あ、わかりました、って自分の携帯見て、よく書ける番号を5つ上げて、
はい、
4つまではまあ、出てきて、
はい、
5個目、携帯じゃなくてもいいんですかって言ったの。
はい、
結局、ドコモじゃなくてもいいのよ、携帯番号は。
はい、
他社でもいいのよ。ただ割引率がドコモの方が高いっていうだけでね。で、自宅の番号とかでもいいんですかって言ったら、
なるほど、
大丈夫ですよって言って、一つだけまでは、携帯以外の番号も固定電話も設定できますって言われて、
お、
やったーと思って、
はい、
よかったーと思って、自宅の番号書いて、
はい、
5つ番号書いて、
はい、
それをホワイトボードを提出したの。
はい、
したら、ドコモショップのお姉さんが、
はい、
あ、5つとも変わってないですね。
なるほど。
僕、3年間、
はい、
人付き合い何も変わってないんですね。
ああ。
周りの人間関係が。
3年間か。
近い人たちやっぱ変わってなかったです。
ああ、そうか。
で、付き合い、お付き合いしてる女性も、僕、うん、10年ぐらい付き合ってますから、その子の番号ももちろん入ってる、
うん、
と2009年に湘南でしたので組んでますから、
う
ん、吉田奈々の番号も入ってる。
そうですね。
で、まあ仲良かったですよね。3年前から森山さんの番号も入ってる。
なるほど。はいはい、はい、
でそこまで素直に出てきたけど、はい、まあ一応なんかあった時のためにと思って母親の携帯番号を登録して、
いや母親を入れますね。
で、
うん、
それで多分ね、自宅も多分僕3年前も全く同じリアクションしてるんですよ。
なるほど。
きっと。はい。携帯系の番号料大丈夫ですかって聞いて。
なるほど。
やったよかったっつって、多分。
そうか。
全く同じ手順で。
思考回路も変わってない。
変わってない。全く僕は3年間一切成長がない。
なるほど。いや、ちょっと気になるとこですけど。
うん。
森山より電話してる人いないですか、
うん、
森山電話ほとんど、まあ、
森山とマイパー、まあ、そうですね、月に1回も。
してないかも。
してないかもしれないですね。
でも、まあ、会ってはいるんですよ、めちゃくちゃ。
うん、めちゃくちゃ会ってはいるね。
一緒にいる時間めっちゃ長いですけど、うん、電話ってなるとあんまり。
ないね。
メールもあんましないですね。
メールもそんなしないですね。
そっか、ラジオで喋っちゃうから。
ラジオで喋っちゃいますし、まあでもライブでも本当によく会うんですよね。まあ、
そうですね。
うん。
そうか。
だから別に。
いないですか、僕より。バイト先とかは。
バイト先の人で、まあ、ないな。
それこそ変わってくださいみたいな。
あー、なるほどね。
僕バイト先一番多いですね。
あー、バイト先の人ね、変わってくださいもあんまかけないな。
あー、なるほど。
店直接行っちゃうな俺。
あー、そっか。
目を見て交渉しないと変わってくんで、ね、ダメ人間ばっかりだから。
いや、わかります。
うん、やっぱな。
そうですね。
もうな、28で、
はい、
コンビニの夜勤バイトなんか、はい、してるとさ、
はい、
もうそれだってもうダメ人間なんだけど、28で何バイトしてんだよって思うけど、
はい、
いや最年少だよ俺が。
はぁ、
28が最年少だよ。
いやでもそんなもんかもしんないですね意外と。
47のおっさんとかいるよ。結婚してて子供もいる。
いやいや、いますいます。僕の時もいましたよ。うん、
いやすごいよな。
いやほんとね、いましたよ夢を追いかけてる人とか。
あ、そうそう、俺もいた。あ、俺もいる。弁護士になりたいっつって、30歳で勉強してんだけど、もうでもさ、一緒に働いてて分かるじゃん。アホだよお前は。
そうっすね。
絶対ならないよって思うけどね。
いや僕のとこも言いましたよ、60歳ぐらいでもう過去の栄光一つだけあって、世にも奇妙な物語に一回だけ選ばれたことがあるっていう、その作品が、
はいはいはい、はい、
脚本としてね。
ほうほうほう。
それだけをずっと言ってる人でしたね。
へ
ー、すごいんだろうけど、60年生きてそれだけですから。
脚本家みたいのになりたかった、シナリオライター的な。
そうですね、
まあ、あとだから35ぐらいで、
はい、
何にもやってないっていう人もいるしな。
あー、いや、いますよね、そういう人。
なのに、
うん、
めっちゃバイトに打ち込んでる感じでもないっていう。週3ぐらいしか入んないのよ。
へー、
一人暮らししてんのよ。
なるほど。
もうさ、置かれてる状況が異常じゃん。
まあそうっすね。
一人暮らししてて、
はい、
で超ケチなのよ。まあ倹約家じゃないと生きていけないからな。
まあまあまあ。
うん。
へぇ、
そういう人とかさ。
うん。
だから、まあ、バイト先の人は隠れないな。
ああ。
なんかでも妙に、なんか、そうそう、全然関係ないバイトの話になっちゃうけど、もうなんか妙にさ、
はい、
みんなプライドが高いから、
ああ。
もう、なんかさ、朝は、
はい、
揚げ物とか用意すんのよ朝ね。
はい、
全部フライヤーとか掃除して、油の機械とかを掃除して、
はい、
で朝一で朝6時とかに唐揚げ棒とか、
はい、
アメリカンドッグとか、
うん、
コロッケとか、
はいはいはい、
定番のやつを作るのね、
はい、
朝は、
はい、
本当は春巻きとか、
うん、
フライドチキンとかもあるんだけど、
うん、売れないから。
朝はあんまり売れないから、
うん、
その早朝の段階では、うん、すごい定番の商品4つとか5つとかだけみたいなね。
わ、うん、かりますわかります。
わかるじゃん。
はい。
なんだけどさ、
はい、
なんかそれはやっぱりメンチは作らなくていいよって、
はい、
その揚げ物の責任者の人に言われてるのに、
うん、
あのもうジースのおっさんたちはもうなんか意固地になっちゃうのよね。
そう、
メンチは売れるから作った方がいいと。
うわー、わかるな
ね。
人によってね。
そうそうそう、人によってさ、
うん、
だから作るようにみたいなことをさ俺も言われるんだけど、いやいや、でもいやでも怖い、嫌だなぁと思って、
うーん、
後でなんかなんであげたのってそのパートさんに言われるの嫌だなぁ。
うーん、板挟みですね。
そうそうそう、思うし、
そのおっさんは過去にイレギュラーで急遽売れたことがあるんですよ。
そうそうそうそう、だってさ、たまたま来たお客さんが3つとか買ってく人も中にはいるのよ。
はい、
でもそれはさ本当にたまたまじゃん、
う
ん、
そう、
しかもあんた週3しかいないじゃんと。そう、
そうですよね。
俺週5とかで入ってるからさ、
はい、
だけどまあ年上だしさ、
うん、
バイト歴はそんな変わんないんだけどさ。
なるほど。
もうさ、そんなんさ、
うん、
普通に考えて売れてるとかさ、
うん、
なんかさ普通みたいなこと言うんだけどさ、
はい、
いや、お前が今置かれてる状況が普通じゃないんだから、普通の人の感覚なんか、お前が分かるわけがないんだよと。
そうですね。
俺は思うのよ。自分もそうだし、
はい、
自分は、うん、かなりわきまえてるつもりなのよ。
プライドなんかない
ですよ。ないのよ。
コンビニに対するね。
ないない。コンビニの仕事に対してないし。うん、
持っちゃいけない。
持っちゃいけないし。
はい。
芸人なんて普通の仕事じゃないんだから。
はい。
異常なんだから。
そう。
そんなやつが普通の人の感覚を語っちゃいかんと俺は思ってるから。そうそうそう。そんなことは言わないし。
そう。
言われた通りやればいいと思ってるし。
そんだけです。
はい。そんだけなのよ。
はい。
パートさんは普通。
はい、
普通に結婚してで夫の稼ぎが足りないからちょっと補填的にパートしてるは、うん、この人は普通、
普通です、
すごいまとも、
はい、
全国にめっちゃ多い立場の人、
はい、
その人の感覚を信じた方が絶対いいの
確かに深夜バイトやってるおっさんはちょっとおかしなとこありますよね。
ちょっと意固地になるしさ、
うん、そういや僕もそうです。僕も、まあ、自分では間違ってるって思ってるんでバイト中はもうあくまでわきまえてますよ、それ
。ねえ、
うん、
そうだよね。
そうですよ。
恥ずかしいと思えよと。
本当ですよ。
俺は恥ずかしいと思ってるよ、28でバイトしてること。
いや、本当にそうです。
そうだよね。
はい。
それが芸人とな、職種はなんてあれ、
うん、
28でお笑いで絶対食ってる予定だったから当初では
そうですよね。
異常事態だよ、マジで。
いや、そうだな。なるほど。
普通を語る普通じゃないおっさんの話。
まあね、あ、普通って何でしょう ね、本当にね。
いや、
難しい。
まあまあね。何の話でしたっけ。
コンビニでその前が
その前か
な。あれもう分かんないなシリちゃんの話ではないですよね。
うん、違う、森山、僕よりかける人いるんじゃないんですかって話だ、ね。
ああ、コンビニはいないよと。
そう、コンビニバイトではいない。
なるほど、ね。
そんな奴らとは仲良くなれないから。
ああ。
まあ、バイト先でなんか友達作ろうみたいな気もさらさらないんだけどね。
いや、僕もそうなんですよ。僕、それが嫌だから一人でできるバイトしかしないんですよ。
ね。芸人さんでも多いね、うん、そういう人ね。
はい。いや、ほんと無理なんすよ。
一人でやれるバイトいいよね。
いや、いいですね。
それこそほんとトラック運転手とかいいもんね。
いや、ほんといいですよ。
ずーっと一人でね。それこそね、キングオブコントの覇者である、
はいはいはい、
バイキングの小峠さんはね、
あ、
結構長くトラックのドライバーのバイトされてましたけどね。
ああ、そうですね。
運転しながらネタ考えるっておっしゃってましたよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
まあ、
ね、まあそんな感じでね、いやまあお時間ということでちょっとね。
あ、そうですか。
うん、なんかありますか、話したいことあれば別に。
いや、行っちゃおうか、一個だけじゃパパッと行っちゃおうかな。
うん、いいんですよ。
軽くですけども、
はい、
最近仕入れた情報なんですけども、本と、
うん、
要はパソコンとかっていうタブレットっていう、タブレットっていうんですか、
はいはいはい、
ああいうので読める本ってあるじゃないですか。
iPad 的なことです
か。そうですね、うん、iPad で本が読めたりするわけじゃないですか、はい、あれって本の方がいいらしいんですよ、うん、
本で読んだ方がいいってことね。
本で読んだ方が読みやすいとか、
紙のね、
うん、紙の方がいいって言うんですけど、うんうん、慣れなんですよ結局。
うんうんうん、
絶対タブレット型も慣れればそっちが OK になるんですよ、
う
ん、なのにそのつらはバカだからいつまでも、いや本のこの厚みがたまりませんなみたいな言うんですよ。
いいっていうのは、
はい、その読みやすいとか味があるとか、わけわかんないですか、はいはいはい、味があるって、
うんうんうん、
どっちでもいいわけじゃないですか、
はい、
なのに、うん、なぜ彼らはそれに気づかないのかと。タブレットはまだね、できて1年とか2年ですよ、言っても。
うんうんうんうん、
それはね、本の方が読みやすいに決まってるわけですよ。
うん、
でも徐々に推移してね、
はい、
いつかタブレットは中心の世界になると思うんですよ。
ほうほうほう。
なのに、
うん、
その、いや、昭和はいいね、みたいな感じ。
うん、
それがもうね、お嫌いなんですよ。
はい、いや、すごいわかるよ。
はい、
あえてファミコンやってるやつ腹立つもんな。
そうですよね。ファミコンの方がいいって言いますからね。
ファミコンの方がいいわけがないだろ。
いいわけが、それは慣れしんでるからいいんです
よ。いいんだよ。
懐かしいからいいんですよ、
うん。
結局ね、絶対プレステとかの方がいいですからね。
そうそう、だって進化バージョンじゃんって思うもん
ね。そうですよね。
その同じラインでの進化バージョンが出てんだからそっちの方がいいだろって僕も思っちゃう、はい、まあゲームに関してはね。
そうですよね。
なるほどね。本ね。
そう、
タブレット型ね。
うん、なんかあるらしいんですけど、ね、その一応利点みたいなのがあって、うん、推理小説とかだと、うん、その本の方が、うん、そのなんていうんですかね、残り何ページか分かるから、そう、
うん、
そのた、まあ、タブレットでもページ数一応書いてあるんですけど、うん、もっと分かりやすいですから重みがあるんで、
うんうんうんうん、
だから推理小説ではあえて本の方が、いいっていうね、
うん、
ことらしいんですよ。
いやすごいそれ分かるな。そのミステリー系だと、うん、
はい、
あれって思うんだよね。
はいはいはい、
夢中になって読んで、
はい、
あれ
まだ
あ
の、
うん、あとこの厚みしかないのに
はいはいはい、はい、
これ終わる、
そう、
これ真相すべて明らかになる、
なるほど、
で思うドキドキ感があって、
うん、
そういう風に思う、思一瞬でも思っちゃった小説は真相はすべては明らかにならないタイプの小説。
ならないんかい。
ならないタイプ、稀にあるのよ。
ひどい。
なんつうかね、ならないっていうか、僕が多くを求めすぎてるのかもしれないですけどね。なるほど。
すべて回収したくてしょうがない
というか。僕は結構すべて回収してほしい派の人なんですよね。
なるほど。
でもちょっとミステリーな部分を残すみたいなのが味っていうか。
なるほど。
作者によってもあるし、
うん、
その広げた風呂敷をすべて畳まないという。
なるほど。
のなんか美学としてる方とかもいらっしゃるから。
なるほど。
まあ別にそれは良し悪しだし。
なるほどね。
でも僕は全部知りたい派の人なの。
そうですね、僕もそう思っちゃったな。
うん、だけどまあまあなんていうかね、別に満足度に差はないんだけど、
うん、
そう、その時の期間はすごいある、あるはあるな、
本ならではと。
でも、
うん、
いろんな、
うん、
結局エコの部分とかで考えると、
はい、
紙とかはそんなに使わない方がいいような気がしますね。新刊とかもタブレットに配信した方が、
うん、
紙とかも使わない、資源の無駄遣いにならないし、その無駄とは僕は思わないですけど、はい、その無駄遣いにはならない上に、
うん、
何せそのデータとして残しておけますから、
うん、
場所を取らないっていう利点はすごいあると思います。
それもありますよね。
300冊ぐらい持ち運びできるってことでしょ。極端な話。
そうそうそうそう、めちゃくちゃいいことばっかだと思うんですよ、
うん、
ただ、うん、頭の固い古い人は、うん、未だに本のこの匂いがいいんだよとか言うんですわ。
インクの匂いがね、
インクの匂いがたまりませんわみたいな。
うん、
いやまあ今はそうだと思いますけど、うん、絶対徐々に推移するから、簡単にタブレットをバカにするなよと言いたいですよ。
まあね、
だ絶対そいつらって、うん、今ウォシュレット使ってますけど、
はい、
紙から推移するときは、うん、いやウォシュレットはねえわって言ってましたわ。
あ、
はい、今全員ウォシュレットの方がいいって言いますもんね。
まあね、ウォシュレット好きな人結局増えてきてるね。
そうですね、絶対水の方が紙よりも資源としてはいいですからね。
まあね、多数派になりつつあるかもしれない、ね、
紙なんかもったいないし、
ちょち
ょ、お金もかかるし。
まあね、あれでも実は水も無駄遣いだというね。
え、
あのやっぱり汚い水は使えないじゃん、ああやってああいう、
はい、
体のデリケートな部分を、
まあ、そうですけど
っていうね、
はい、
ああいうね綺麗な水って、
はいはい、
本当にね、
え、
ちょっとしかないんですって。
マジですか。
だから日本しかないでしょ。
あ、なるほどね、
うん、
え、でもシャワーレベルでいいんじゃないですか。
まあそう、シャワーレベルでいい、そっか、シャワーレベルでいいのか。なんだっけな、俺それね、トイレの会社に勤めてるおっさんに聞いたんだよな。
へ
え、うん、あれは結局そう、結構そこそこな技術だと。
うん、まあまあまあ、
うん、
へえ、そっか、タンクに溜めとかなきゃいけないから。
そうだよね、
本当に綺麗なものじゃないとダメとか、そういうこと
じゃないと嫌、嫌だもんね。飲めるぐらい綺麗な水じゃないとさ、結局嫌じゃん。
まあ確かにね。
まあね、そうしたら風呂とかもそうだけどな、うん、
でもあそこから出てきたやつを飲みたいかって言われたら 飲みたくはないですけどね。
飲みたくはないですけどね。
逆にポカリスエットで洗えるかって言われたら洗えないですけどね。
まあね、洗えないね。はい、やだね。
まあまあ、なるほどね。そういうちょっとまあ前も話しましたけど、うん、食にしても何にしても、うん、慣れというのはすごく大事だと。う
ん、まあそこからね、脱却するにはね、うん、結構勇気がいることですからね。はい、慣れ親しんだものを。
はい。
捨てるではないですけどね。
まあちょっと怖いですけどね、うん、僕もやっぱり本が好きな部分もありますから。
でもこれが絶賛されるんでしょうね。やっぱりネタも、
はい、
否定されないとダメだと。一番初め、
なるほど、
否定があって、
はい、
称賛が、その後称賛されて、
はい、
でそれをやり続けると飽きてくると。
ほいほいほい、
このサイクルだと。
なるほど。
とある芸人さんがラジオでおっしゃってました。このサイクルだと。とにかく初め否定されなくちゃダメだと。
はい、
その漫才の新しいスタイルとかもね、
お
否定されて、それをやり続けることで、
なるほど、
称賛されて、
はい、
称賛されて称賛されて、ずっとそのスタイルをやり続けると、
うん、
飽きられてしまうと。で廃れていくっていう、この一つのサイクルがあると。
まあ、絶対廃れるってことですか。
そうそう、称賛から入ると、うん、飽きられるまでが早いんです。
なるほど、うん、いやそれはありますね。
実はあると。それが、
うん、
否定され続けた時間分、
うん、
称賛された時間も結局ね、
はいはいはい、
長いんじゃないでしょうかね。
うん、いやそうですね、
そういうのありますから。やっぱ新しいものってね、もう否定されるものなんですよ。
なるほど、
そこで負けないというね。
あータブレット、
タブレットね。まあタブレット、僕も本読みますけど、ちょっと抵抗ありますけどね、現段階では。
いや現在だけですよ。まあでも否定しといてください。
うん、
まあ僕は正直本も読まないしタブレットも持ってませんけど何も持ってないですけど。
どっちも、
はい、
でもだからさ、多分600円の文庫本とか、はい、配信だと300円で手に入ったりするの。
そうなんですよ。
それはいいなと思う。
それいいじゃないですかね。
だってね、その製本する、
うん、
その過程とかの、
はい、
あれ工程が ね、
そうですよね、
全部あのなくなってるからな。
はい、うん、そうそう。で、多分作家に入るお金は変わらないでしょ、そんなに。
そうなんですよ。
製本会社だけでしょ、辛いのは。
製本会社は辛いだろうな。
まあ、かわいそうだけど、しょうがないよ、それは。製本会社の人。
その代わりタブレットに携わってる人が前より増えてるってことだから
ね。そうですよ。
タブレットの開発に。
そう。だから製本会社の人が文句言ってんすよ、多分。
あ
まあ、ネットに書いてあったから、まあ、製本会社の人っぽくないですけど。
なるほどね。
まあね、いやだから時代は変わっていくわけですから。
まああれで漫画読んだりする日が来るのかね。毎週月曜日ジャンプが自分のタブレットに配信されるみたいな時代が来るのかもしれないですけどね。
確かにね。今はちょっと抵抗ありますけど。
あるでしょ。
いやありますよ。
あるよね。
あるけど。抵抗あることが間違ってると僕は思ってますから。
うん、うん、まあそうだね。
はい、絶対ジャンプを別にパソコンで読んだっていいわけですよ。
そうだよね。
全然、
うん、いいんだよね。
10円とかですよ多分。
いや安すぎんだろ。
こち亀だけだったらね。
まあね、こち亀見ねえなあ。
そうですね。あまあいいですよ、ちょっと
長く、まあ、そんな感じでね、ちょっと長くなっちゃいますけど。
すいません。
いえいえいえ、もう森山拓の周辺をもう10周以上したんじゃないですか。
はい、してますよ、もう回りますよ。
回りましたね。はい、というわけで、以上、うん、フクローズラジオでございました。はい、まあ僕たちのライブスケジュール、湘南デストラーズ、スッピンピエロのですね、うん、ライブスケジュールなんかもアメブロに載せてますので、はい、よろしければ湘南デストラでスーピンピエロと検索していただいて、
はい、
僕たちのブログもチェックしていただいて、
お願いします。
よろしければね、ライブにも足を運んでいただきたいなと、
はい、
思う次第でございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで以上フクローズラジオでした。森山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ピーウィー。